インタビュ
ー。そういう意味ではなんかちょっとこれも伺いたかったんですけど、やっぱり谷本さんの本とか読むと愛情はもちろん感じながらも厳しさも感じることはあるんですけど、でもなんか日本がダメだ、日本人がダメだっていうより、人間って自然な生き物だから、なんて言うんだろう、日本が今まで外に出なかったとか、そういう子があっても出なかったっていうのはやっぱり当然なるべくしてなってて、逆に今の話伺うと、好むと好まざると少しずつそうなってく。
そうです、今までは景気が良かったから、はいはい、外に出なくても済んだし、外からお金稼ぐっていうのはあんまり考えなくてよかったんですよ、うん、でもそれは多分結構戦後の短い時期ですよね、はい、だから例えば戦前もそうだけど、終戦直後なんかはもう仕事がなくてね、うん、もうしょうがないから一生懸命英語勉強して進駐軍で働いたりとか、はい、すごく頭使ってましたよね、うんうん、うちのねおばあさんはそうなんですね、はい、戦争で旦那が死んじゃったから、戦死しちゃったから、ええ、しょうがないから食べていかなきゃ、子供もいたからおばあさんのおばあがいたんですけどね、はい、食べていかなきゃいけないから、どうしたかというと、一緒の人、あの人はいろんな人に話をして、うん、その進駐軍の倉庫 の警備員だったんですね、で英語勉強したの、山梨の田舎の農家の娘だから英語なんか分かんないですよ、はいはい、でずっと製紙工場で働いてたのね、うん、製紙工場 の糸を取る仕事をやってたんだけど、だから手先は器用なんだけど英語なんか分かんないですよ、学校行ってないから。でも勉強したの、うん、聞いて、うん、周りの人の OK とかさ、グッドとかで覚えて、うん、で仕事したいっつって、ベイビーいるから頼むっつって、うん、ほんで仕事したんですよ、うん、それで、うん、そこ仕事したから食べるものもらえて、それでなんとか生活できたんですね、うん、だから終戦直後だとみんなそんな感じですよね、日本の人は ね、行商に行って、うちのおじいさんも、うん、終戦で軍隊なくなっちゃいましたから、うちのおじいさんは帝国海軍の人だったんですけどね、はい、失業しちゃったの、うん、子供7人もいてでおじいさんどうしたかっていうと、はい、親戚の話によると行商やったりね、反物の、うんうん、結婚相談所やったりやってたっつうの、いろんな商売を自分で一生懸命考えてね、はい、でそんな人は昔はいっぱいいたんだ、ね、いたんだっつうの話を聞くの、うん、親戚の、うん、頭を使ってね稼ぐ方法を考えるんだよって言うんですよね、うん、で分かんなかったら人に聞いてやればいいし、うん、まあ字が読めなければ耳から聞いて、ほいで一生懸命覚えてやればいいんだと言うんですよね。でその後、まあ日本がそのね高度経済成長で豊かになって、はい、みんなサラリーマンになって、まああんまりどう稼ぐかとかいうことは考えずに済みましたよね。で日本国内の会社で働いていれば、まあ、まあ毎月給料は出るし、なんか社会保険とかも払ってまで年金もあってっていう時期だったんですけど、結局それがもうバブル崩壊ダメになっちゃって。うんうん、で非正規の人ばっかになっちゃって給料下がっちゃってね、はい、親の時代に比べたら3分の1とか半分とかになっちゃって、福祉もそんなに、まあ一応あるけど、うん、昔ほどは良くなっちゃって大変になりましたよね、うん、だから今はもう昔とはそういう状況が違って、高度成長の時の時だって結局日本豊かだったの、たまたま運が良かっただけの話であって、うん、為替が得だったし、特許料が安かったし、はい、それから安全保障の費用はアメリカが払ってくれたし、うん、それからね、ちょうどそのいろんなその製造したものが必要な時期だったから、はい、いろんな国で、で日本が作れば作るほど、まあ、売れたっていうただ単の時期で、うん、たまたまタイミングが良かったんですよね、はい、その時は。だ運が良かっただけ、そんなにだから努力はしてたけど、うん、全部と日本人努力でやってたわけじゃないですね。で今は状況変わっちゃった、はいはい、今状況が変わっちゃったから、じゃあ稼いでいくにはどうしたらいいかっていうことを頭つかなきゃダメですよね、うんうん、で今はだ終戦直後の人たちよりは全然楽ですから、は
い、いや本当ですよ、
全然楽ですからね、うん、だから今はこんな楽だし、ネットでいろんな情報は取れるし、本屋行けば本はいっぱいあるしね、うん、なんか英語勉強したり技術勉強しようと思えば勉強できるとこいっぱいあるわけですから、
夢のような時代ですよね、
うん、だからそれ活用してどう稼げばいいかなっていうのを頭使って考えればいいですよ、うんうん、で日本の人はなんだリトアニアとかアルバニアとかさ、もうコンゴとかね、ジンバブエの人なんかに比べたら全然楽ですから、うんうん、ね、あとエクアドルとか ね、 いやそうですね、エクアドルすごく大変なんですよ今ね、うんうん、仕事がないから地元に、それでもみんなしょうがないから出稼ぎに行くんですよ、遠くまで何千キロも、ね、うんうん、移動して、それに比べたら全然楽なわけですからね、うんうん、だから日本はお金稼げなくなってきてて、まあ、物も安くなってて給料も安くなってて、うん、給料なかなか上がらない状況だけど、じゃあどうしたら稼げるかなっていうのは、はい、頭ちょっとね使って柔軟に考えてみたらいいと思うんですよね、
うん、そうですね、まあ、そういう意味ではね、うん、お隣の韓国もね、いろいろ経済危機あっても、うん、その後ね
いや韓国の人はねあれはもう 見習った方がいいですね、うん、もう特にね若い人は努力がすごいですね、うんうんうん、韓国の子は でも韓国の子はなんか若い子は仕事を得るのがすごい大変なんですよ、うん、だから仕事する日本みたいな中小企業がいっぱいないですね韓国って、うん、本当中小企業の数が少ないですね、うん、財閥になっちゃう財閥はそんなに人取らないから入るのがすごい大変だからすごい勉強するのね、うん、でもうみんなだから英語もベラベラだし、はい、日本語も勉強して、
うん、
でもう一生懸命他の国のね最先端の技術とかビジネス知識もすごい勉強してるの、はい、あの人たちは、うん、それでも仕事ないですよ、
うん、
ないから日本に出稼ぎ行ったりアメリカ行ったりねイギリス行ったり、うん、もう飛行機に乗ってパッとあの子たち行くんですよ出稼ぎにね、
うん
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 だそれはね見習った方がいいですねそのガッツ ね、
そうですね、うん、今まさにガッツって聞こうかなと思ったんですけど やっぱりね谷本さんこの本の中そしてこの本以外でもねもういろいろ具体的にこういうものあるよとかいろいろ言ってくださってますけど逆に言うともそれだけあるわけだから
そうなんです、
ね、なんか精神論だけを話したくないんですけどでもなんかもう やっぱそこガッツというか
もうちょっとや頑張っ、ねはい、もうちょっと頑張んなさい、うん、泣き言ばっか言ってないで、うん、道具はいっぱいあるわけで、うん、しかも日本だと安くアクセスができるわけですよ、はい、ネットもあるしね
今そういう意味では史上最大にコストかかんないかもしれないですよね
かかんないですからだから頭はそこでちょっと使って、
うん
うん、じゃあどうしたらいいかなっていうのね、うん、考えたらいいと思う、うん、ほんでもうお金の問題本当に大事ですよ、だってもうちょっと年取ってきたらね自分のもう親の介護とか今度自分の介護とか老後とか家を直すお金をどうするかとかそういうことを考えなきゃいけない、うん、みんな無視してんだろうよね、
うんうん、
で私の同級生なんかでも考えてなかった人はあの家を直すお金がなかったりするんだよね、
はいはいはい、
だから屋根直せないとか床抜けちゃうとかね、うん、もう生活ができないですか、うん、親の葬式代払えないとかさ、うん、親もお金使っちゃってこと、うん、親とかその自分の今度旦那とか奥さんが介護になっちゃってね、はいはいはい、で介護保険も全部払ってくれないですから自己負担があって自費のとこがあるわけですから、うん、だからその現実をみんな知らなきゃダメなのですよ、うんうんうん、じゃないと自分の生活が悲惨になっちゃうんです。
そうですね、
年金だって少ないわけですからね、うんうんうん、大半の人は年金だけでは暮らせないですよ。
いや本当ですよね、
本当にね、うんうん、みんな考えてない、まあ、うん、薄々は分かってるんだろうけど、まあ、
見てみるでしょうね、
見て見ぬふりね、うんうん、特に若い方はね、うんうん、でそれを周りがはっきり言えばいいんですよ。あんたね、うん、お金に困るんだから、うん、働きなさい、これちゃんと多分お金貯めんな、うん、使うんじゃないとか言ってね言えばいいんだけど、最近は遠慮しちゃって言わないんだよね周りもね。
確かになんか危険なあれですね。でもう考える思考停止したところになんかもうワクワクだけを追求しようみたいななんか自己啓発の話が入ってくるとやばいですよね。
そうじゃないの、
はい、
で自己啓発じゃなくて朝活とかじゃなくて、
はい、自己啓発の意味違いますね。
そうそう、あんたが1時間にいくら稼げるかってことなんですよね、
うんうんうん、
で年金ちゃんと払えますか、床直せますかとかですね、はい、病院で払えるとかそういう話ですよね、うん、もっと現実的になるんだけど、
う
ん、
まあでも逆に言うとそのくらいまでもうね切羽詰まってきてるわけだから
多いですよ本当に、ね、みんなね自覚してないけどもともと中流、日本で中流ぐらいだったね人とかでもね、うん、そういうのね多いですよ。
いやでも確かに なんか年金とか僕も今将来もらえる額計算したら当然それより少なくなると考えると当たり前だけどとても生活できないですよね、
うんうん、で今ねたくさんもらえてる人だと生活苦しいんですよ。
当然そう
1ヶ月にねあの20万円ぐらいもらえてる人もいるんですね、うん、あの大企業の管理職だった人とか、うんはいはいはい、あと旦那がほら大企業勤めで家父年金もらってる人とかねもらえてるけど、でもそれでも病院代とかかかるから入院することが増えたりとか家も壊れてきますから、で日本だと中古住宅の家の価値があんま上がんないですからね、うん、大変なところは。だけど家直すのはすっごいお金かかるんですよ、うん、屋根だけで200万円がかかるの ね床だってちょっとやってさ、はい、60万円とかだから、
うんうん、
大変ですよあれやる直すの、うん、水回りとかも、
うん、
で家を売れないわけですから安いからね、
どんどん下がっちゃう、うん、
だから直してなんとか済まなきゃいけないんだけど、うん、そういうのは現金で払わなきゃいけないから、うん、お金がもう借りられなくなってきますからね、うん、年取った ら、うんうん、だからそういうのを現実的に考えなきゃいけないわけですよ、
うんうんうん、そのうちらの親世代ですらそうだから、僕らの、ね、世代とどう考えても厳しいっていう、
まずもっと厳しくなりますよ、
ね、現実ある中で、
もっと厳しいですよ。
そこでやっぱりね、まあ、さっきの話戻ってやっぱり個人で、ね、うんまあ、外貨を稼ぐというか世界を目にしてっていう時に、うんまあ、この中にも、ね、散々書かれてましたけど、語学がやっぱりだと思うんですけど、まああえてちょっとそれでもハウ的な話伺いたいんですけど、うん、もし谷本さんが 今現在そうですね、まあ、スキルも貯金もない中小企業のアラフォー会社員で、子育て、してる子供2人、賃貸マンション、海外に行く時間もお金もないという状況だったら、どうやって語学勉強します？
これはね、ネットにただの教材がいっぱい転がっていますからね、まずね、そういうのを見る、でね、それからね、まあ、もっとね、手っ取り早いのがね、NHK のね、あのラジオ英会話ですね。
来ましたね。
あれをね、もうね、全然英語ダメな人だったら、一番初心者のやつから、毎日やるんですよ、20分でいいから、ご飯食べる前とかね、あと昼休みでもいいのね、昼休み1時間ぐらいあるから、まあちょっとご飯ちょっと早めに食べてね、その後、やればいいですよ、カフェ行ったり会議室行って、音声は今ネットで聞けるから、
それこそポッドキャストもあるしね。
で、教科書見ながら一個一個言葉を覚えていけばいいんですよ、覚えて。会話のフレーズとか、マランキ。マランキして、マランキする部分は、自分が仕事で使う部分ですよね、例えば値段の聞き方とかさ、自己紹介の仕方とかさ、このプロジェクターいつ終わるかとかね、見積もり書を送ってくださいとか、そういうのをもうね、発音そのまま覚えていくんですよ、カタカナで、ひらがなでもいいんだけど、このまま覚えていく、毎日毎日、で、まあ、会社でもし機会があれば、まあ、機会探すのにあればっていうか、好きなの探すんですよ、海外のお客さんだと取引があるけど、誰かやる人いないからさ、入って手を挙げてやってみるんですよ、言葉は片言でいいんです、なんとか通じればいい、今はメールとかのやり取り多いから、そういうのはもう、チャット GPT とかね、翻訳ソフトを使って駆使してやればいいんですよ。
使っていいんですね。
使っていいんですよ、使ってどんどん使ってやってみるんですよ、とにかくやってみる、
じゃあやっぱりやってみること
で、ね、それでうまくいったらさ、じゃああなたじゃあ他のもやってって言われる可能性あるわけじゃないですか、できる人が少ない、やる人は少ないから、できる人は少ないから、そうしたらもうおじさんでもおばさんでもいいよってなるわけですよね、それでやっていけばいいと思うんですよね。
ちょっといい意味ですけど、谷本さんが NHK が出ると思いませんで、やっぱりよくできてるんですか、あれは。
そうです、あれは NHK の教材っていうのは、まず基本的に昔からそうなんですけど、作ってる方たちがですね、日本のアカデミックなバックグラウンドがあって、最高レベルの人たちが作ってるんですよ、NHK のお金出してくださるっていうからね、でそれから監修ががっちり入ってます。 NHK だからそんな変なものを出すわけにいかないですからね、昔からそうです、それからもう監修がちゃんと入ってるか、ちゃんと体系立てて教えるようになってるんですよね、初心者から上級のレベルまで、それから変な言葉とかも出てこないし、で安いですあれね、すごい一番安い、もう教科書は本当にあの内容で安いんですよ、放送も今タダで聞けるものありますからね、
スマホでね
、本当に安いんですよ、あれね、ちゃんとね、少しずつ勉強する分量になってるんですよ、 1回ね、1時20分ぐらいでやる分量になってるんですよ、それを積み重ねてね、やっていけばね、うんと上手くなるんです。私も NHK の英語で勉強して、英会も通ってたんですけど、ちょっと高校生の時になかなか上達しなかったんですよ、会話とか聞き取りが、同じクラスに行った会計士やってるおばさまがいらっしゃったので、でその人は英語すごく上手かったので、どうして勉強したんですかって言ったら、NHK のね、ラジオ英会話の番組を聞いて、毎日教科書暗記しなさいって言われたんですよ、丸暗記してって言われた、あんたそれ毎日やればいいの、1年やれば変わるからって言われて、やったんですよ、愚直に、そしたらね、うまくできなかった。
へー、そこのベースがあったんですね。
そうです、そうです、だからもう自習が一番大事なんですよね、
今の時代一番でもそれいいですよね。
お金かけなくていいんですよ、お金なんかかけなくていいですよ。
そっか、その中でなんかちょっと僕自身の質問になっちゃうんですけど、僕はやっぱりその目的が海外でこういろんな海外の人にやっぱり英語でインタビューしたいっていうことがあったんで、まあちょっといろいろ10年ぐらい前に思うとこあって、ある相談した方が、でも基礎の基礎は大事だよってことで、TOEIC を900点取れって言われて、で僕やっぱちょっとうがった見方があって、資格のための資格だから喋れないじゃんみたいな思ったんですけど、素直にその方に言われたって、半年でちょっと900目指そうって言って300点から、まあ、890まで行ったんですよ、である程度基礎が分かって、そこからは結局じゃあ使う場所をどうするかっていうので、まあ、僕ちょっと頭がいかれてるんで、逆転の発想でポッドキャスト番組を自分で作って、日本に住んでる海外の人にインタビューする箱を作れば喋らざるを得ないということでやってたんですけど、まあそれもしょっちゅうできるわけじゃないんで、そっから今10年経って、やっぱり日本にいるとなかなか強制力が働かないんで、なんかちょっと停滞してるみたいな感じなんですけど、なんかすいません人生相談みたいになっちゃうかもしれないけど、どうしたらいいですかね。英会話はもちろんオンラインでやってるんですけど、でも今の話聞くと結局やるかやんないかっていう だけの違いで、たまに海外の方にもちろんインタビューしてるんですけど、
話さざるを得ない状況に置くのが一番いいですね。
やっぱそこですよね。
あの海外の仕事を受けてやれば、うん、俺は話さざるを得ないですからね、うんうんうん、あの仕事を受ける、
はいはい、
お客さんが海外にする、
はいはいはい、うん、ってことですよね。
そうですね、それ真剣勝負ですからね、
はいはいはいはい、
そんなね、あの依頼のお金の聞き間違いしちゃったりしたら大変なことになっちゃうからね。
クライアントをね、
そうそうです、はいはいはい、うん、それが一番、上司かお客さんが外国の人になったら、うん、これはもう真剣勝負で逃げられないですからね、うんうん、うまくなりますよ、うん、だから外資系にいる人はだから英語が一番うまくなるのは結局上司の人が日本語が全然わかんない場合、はい、それからその取引先とかプロジェクトのメンバーが日本人は誰もいないと、う
ん、はいはいはい、
もう逃げようがないですからね、うん、それが一番
生活かかりますしね、
かかってますからね、うんうん、私もずっと日本人が全くいない環境で仕事してきたんですけど、はい、もうこんなことその人甘え許されないですね、
うん、
あ、だから各英語だってほぼネイティブの英語じゃないと許されないから、
うん
うん、認めてもらえないですから、うんうん、私は一時期国連専門機関に勤めたんですね。
はい、
で、あそこなんかはだから英語がちょっと書けるっていう話じゃもう収まらないですね、うんうん、だから官僚の行間を読む英語を書けなきゃダメなんです、
うん、
で日本の官僚の文章みたいな英語で書けなきゃいけない、だできませんって言ったらじゃあいいです、
終わりですよね、
首です、うん、あなたは首ですって言われると終わりですよね、
うんうん、
で外資系も同じで会議で発言とかしてね、何言ってか分かんなかった、あいつはじゃあ首立てになっちゃうんですよ、うん、いや本当に首になっちゃう、うん、ファイアになっちゃうね、
うん、
次の日とかに、
うん、
まあ次の日ってことはないけど、
はい、
まあ1週間後1ヶ月後とかね、いろんな理由つけて首になっちゃったりするから、うん、はいはいはい、だからそれが一番ですよね、
うんうんうん、まあ、でもそういう意味ではそのね、あの今の日本はお金もかけずにできるのがあるわけだから、とにかくやりつつ、でも当然僕も含めですけど、やっぱりなんか日本人って恵まれてるか分かんないですけど、なんか完璧になってからとか考えちゃうけど、今の話でいくともうとにかくもうトライして、でダメだったらやって、で英語もそのや、その中で学んでいくみたいな、
うん、そうですよね、うん、だからもうタイミングが大事で、はいはい、とにかく早くやらないとタイミング逃しちゃいますからね、
うん、その早くっていうのをもうちょっとこれ聞いてる方に言うと、どういうことですか、
ね、Now です、今ですね、今もう明日から
いつかじゃなくて
明日からという、うんうん、でこれは私は思ったのはですね、私昔あの、まあ、某インターネットのスタートアップの会社で働いてて、我々は投資とかやってて会社の買収とかやってたんですけどね、でやっぱりいろんな国 の、 その起業した優秀な方とかに会うわけですよ、富豪の方と、はいはい、あの人たちっていうのはね、やるって言ったらね、もう今なの、
じゃあ次回じゃなくて、
じゃなくて
今ねっていう、うん、
じゃあこれ気に入った、
はい、
うん、投資したい、
うん、
明日、
うん
うん、明日お金入れてとかね、そういう感じですよね、
うんうん、
それからどっかのビジネスクローズするって言ったらね、はい、じゃあクロス、じゃあね明日ね、あの飛行機に乗ってパスポート持って取りに行け、うん、このマシンをね、
はいはい、
そういう感じですよね、
うんうん、
本当にね決断が早いんですよあの人たちは、
うんうん、
優秀な一つのね、はい、いろんなところの国のね、
うん、
だから英語、いや、じゃああと3年後にできるようになればいいなとかね、そうじゃないの、もう明日からじゃあ英語でなんかやると、
うん、
やろうかなと思ったら、
うんうん、
すぐやんなきゃダメですよね。
僕の友人の起業家とかでもう日本でなかなか商売厳しいなと思ったら、もうすぐもう次の日から海外行ってる人もいますね。
そうそうそう、いや、いますでしょ、うん、それかすぐ辞めちゃう、ダメなら、
そうそうそうそう、
ダメならもうスパッと辞める、
うん
うん、早いですね。
だからやっぱハウよりトライドゥ、
トライドゥですよこれはね、
うん、
先にやったもん勝ちですよ、もうとにかくやんなきゃ、でやって失敗してもなんてことはない、命取られることないんですから、いや、ダメだったらじゃあ次のことやればいいしね、
うんうんうんうん、
でそんな大金を投資するとかそういう話じゃないんだから、
確かに、
うん、だから、いや、とりあえずやってみて、まあとりあえずどんな感じか見てみれば、それダメならやめる、
そうですね、
いいなら続けるっていうふうにね、そう、日本人の人はだからなんかそういう瞬発力がねない人
もいる
よ
ね、
チャレンジをしない、うん、今の人っていうのは、
うんうんうん、
そういう人はぐじぐじぐじ悩んでて何もやらないんだ、
うん、今
だからこれは終戦直後の人だとそう言ってられなかったですよ、
ですよ、
うん、でご飯が食べられないから、うちのおじさんもご飯が食べられないから、
そして子供が何人いるとかね、
売りに行くって、はい、反物をね背負って売りに行ったんだって、うん、うちのおばあさんだって、はい、仕事がないんだから、うん、食べるもんがないんだから、うん、年金もない、お父さんは死んじゃってどっか行っちゃって分かんないんだから、はい、どうしようって言って、じゃあここは勤めればいいから雇ってって言ったっていうね、うん、自分で売り込みに行ってね、うん、
でもその方たちですらその戦、本当の戦中に比べたらね、命まで取られるわけじゃない、僕も実は10年ぐらい戦争体験者の方全国にインタビューしてるんですけど、
す
みんな言ってますよね、
そうですよ、
その正直その戦後のいろいろそういうのも含めて、うん、あの戦中例えば特攻隊から帰ってきた方もいたんですけど、うん、もう全部いい意味で余生だから、
そうそうそう、
大したことないって
、何でも大したことないですよ、はい、戦中にね比べる、うん、だ今はウクライナで戦争やってますけどね、うん、あ、何に比べたらなんてことないです、だって、
うん、
大変だ大変だって日本の人言ってるけど、うん、そういう空襲でやられてるわけじゃないじゃないですかね、はいはい、で、うん、仕事もあるしコンビニもあるしね、
うん、
じゃあ あんたは大変って言ってることは何なんですかと思うわけです、うん、うちのね、うん、旦那の大学にもウクライナからまあ来てる今学者の方がいるんですね、
ええ、
彼女はあの大学で採用するかどうかってインタビューやった時はもうね、はい、防空壕入ってたんですよ、うん、空襲がわーってなってて、ねうんうん、今空襲来てるボムが落ちてきたんですねでそこの最中にコンピューターをネットにつないで、
はい、
チームスでミーティングしてね、うん、私雇ってって言ってたんですだそういう状況ですよね他のところはね、うんうんうん、そんなのに比べたら日本の大変ってのはもう大したことないですよ、何にもないですよね、
うんうんいつも、インタビューをご視聴いただいてありがとうございます、この度スタートしたメンバーシップでは、各界のトップランナーから戦争体験者に至るまで2000人以上にインタビューしてきた僕が、国内外の取材、そして旅の中で、見つけた人生をアップデートするコンテンツをお届けしていきたいと思います、ここでしか聞けない特別インタビューや秘蔵トークにもアクセスしていただけます、随時これは面白いこれはいいんじゃないかというコンテンツも、アップデートしていきますので、そちらも含めてどうか今後の展開を楽しみにしていただけたらと思います、なお、いただいた、皆様からのメンバーシップのこの会費はですねインタビューシリーズの制作費だったり国内外のインタビューに伴う交通費宿泊費その他、取材の諸々の活動経費に使わせていただきたいと思っています、最後になぜ、僕が無料で、インタビューを配信し続けるのか少しだけお話しさせてくださいこの一番の理由はですね僕自身が、人の話によって鬱や幾度の困難から救われてきたからです、そして何より、国内外のたくさんの視聴者の方からこれまで人生が変わりました、前に進む勇気をもらいました救われましたという声をいただき続けてきたからに他なりません。この声は、世界が、コロナ禍に見舞われた2020年頃から、一層増えたように思います、これは本当に、ありがたいことです、ただ同時に、それだけ、心身ともに疲弊したり不安を抱えたりしている方が増えていることに他ならない、その裏返しであると僕は強く感じています、正直に言えば各僕自身も15年以上前に起業して以来、最大のピンチと言っても過言ではない時期を、この数年送り続けてきましたでもこんな時だからこそ守りに入ることなくインスピレーションと学びにあふれるまだ見ぬインタビューを、送り続けることが、インタビュアーとしての、自分の使命なのではないかと強く感じています、世界がますます混迷を極め先の見えない時代だからこそ、僕はインタビューの力を信じています、これまでのようにトップランナーや戦争体験者の方への取材はもちろん今後は僕たちと同じ姿勢の人普通の人の声に耳を傾けたり、ややもすると内向きになってしまう今こそ海外でのインタビューに力を入れていきたいと思っています、そして彼らの一つ一つの声を音声や映像だけでなく本としてもしっかりと残していきたいそう考えていますそんな思いに共感してくださる方がこのメンバーシップの一員になってくださったらこれほど心強くそして嬉しいことはありませんぜひメンバーシップの方でも皆様とお耳にかかれるのを楽しみにしています以上早川洋平でした。